2006年5月から大体10年やってます。しか
も、ま、売るの
は人生の悪い。
7月19日のですね、今もう20時18分になろうとしているところで今回 B サ収録しておりまして、ブルーさんお休みなんですけど、本間さんはあのメールで8時20分に着きますって来てるんで、あと2分ぐらいで来るはずですあいつのことを 100% 信じるならね。でも俺来ないと思ってっからだから始めた、もう、いうことでございまして、今日は後ほどですね、本間さん登場して2人でお送りするというようなことでございますけれども、先週も話した通り、ちょっとまあ沖縄行ってきたわけですよ。まあ、沖縄本島で、乃木坂46のオールナイトニッポン放送があり、翌日から、木金土と石垣島に行って、土曜日そのまま帰ってくるということで言ってたわけなんですけども、まあ先週多分そんな話チラッとしたと思うんですけども、沖縄本島で、まあ、新内さんとかスタッフみんなで食事をした時 に入った店が、たまたま俺がおそらく今回より前、もう10年15年ぐらい前かな、最後に沖縄行った時に行った店と同じ店だったっつって言って、その時その最後に沖縄行ったのは何で行ったかっていうと、福山雅治さんの番組チームとをが加藤春彦くんプロデュースで、旅行に行ったっていう話をしたじゃないですか。まあ三浦もにからしてみると、なんか意味が分かんねえって顔をしてるんですけど、
懐かしい
懐かしいと思っていや、それでのその話なんですけど、俺ももう結構前のことだからうっすらした記憶しかなくて、その旅行に関して、その中の一つでなぜか鮮明にその沖縄本島の石垣牛の店っていうのがなんか覚えてたのよ。それ多分うまかったからだと思うんだけど、なんか店の色合いとか覚えてて、なんか店の外観見た瞬間、俺ここ来たことあんなと思ったぐらい、なんかその旅行の中ではすげえ記憶に残ってることだったのよ。でもう一個が、なんかバナナボート乗ったなっていうのだけ覚えてんのよ。で他何泊したんだっけなっていうこととかもいまいち思い出してなかったね。でまあそんな中ですよ、この前の木曜日の日ですか、それこそ岡村さんのオールナイトから日本放送では、岡村さんの番組のサブ作家やってる川島かよという女、まあこの番組の中で B サイの中でも時々名前出てきますけども、まあ本間さんがズリネタにしてることでおなじみなんですけど本間さんのズリネタの川島かよという女と喫煙所でばったり会いまして、あれアキちゃんあれやね、めっちゃ日焼けしてんねって言われて、あそうそう沖縄行ってきたのよみたいな話から、あそういやそうかと、川島もあの福山さんの番組のサブ作家やってたから一緒に沖縄行ってるわけなんですよ。だから実はさ、俺先週沖縄出張行ってこうこうこうでつってあの店行ったのよみたいな話をしたことから、いろいろその時の沖縄の話になったんですけども、あのね、そもそもなんでその福山さんの番組のチームで沖縄に行くことになったのかっていうことが、ちょっと今思うと訳が分かんなかったんだ俺もすっかり忘れてたんだけど、確か9月の中頃ぐらいに行ったと思うのよ。でしかもなんか9月の中頃、多分敬老の日かなんかがかかった連休の時に行ったのよ。で連休っつったって、こっち土曜日は福山さんの番組生放送あるわけだから、どういう感じで行ったのかなと思ったのは、もうそもそも疑問だったんですけども、川島と話していろいろ解決したんですが、そもそもは福山さんが夏休みを取りたいから一回収録にしようってことになったんですよ。それで収録しました。福山さんがみんな夏休みとか取んないのみたいな話、多分飲んでた席でしょうねみたいな話になったわけですよ。でいやでもね、僕ら仕事あるんでそんな簡単には休み、レギュラーの番組とかあるんでなかなか休めないっすよみたいな話をしてて、福山さんどっか行くんすかみたいな話になったら、いやあの春彦と一緒に沖縄行くのよ、春彦は全部コーディネートしてくれて、それで沖縄行こうと思ってんのよ、でいつからいつまで行くんすかみたいな感じ、まあ土曜日たまらじ収録で休みだったから、まあ金土日月とかそんな感じかなみたいな 感じで話になったわけですよ。みんなあれなの、本当休めるとき休んだ方がいいよみたいな多分話を福山さんがし始めたわけです。で、まあさっきの押し問答ですね。いや僕らレギュラーあるんで休めないです。え、レギュラーあるから休めないのみたいな似てるでしょ石川君はレギュラーあるから休めないのこれね、タマラジのスタッフ大体真似できるからこのクオリティでえ、でもさ、よく考えなよ石川君、今週タマラジ休みじゃんえ、じゃあさ、みんなで沖縄行こうよっていうわけのわかんない理屈。そもそも福山さんのために、福山さんを休みにするために、たまらず収録したのに、収録した後になって、みんなも休んで一緒に来いよっていう、わけのわかんない理論になったわけなんですよ。
夏休み。
まあ、全員の夏休みなんですよ。になったんですよ、結局。で、いや、でも、え、で、連休中ですよ。しかも直前ですよ。まあ、一週間ぐらい前だとか忘れてたけど、そこから急に沖縄行くみたいになったら、飛行機も取れないわけじゃないですか。そしたら、え、じゃあさ、アミューズの方で手配するよ。いや、もちろん、確か、チケット代は払ったと思うんだけど、福山さんの事務所のアミューズの皆さんが、ありとあらゆるコネを使って、俺や川島や、確か若林、三木さんの若葉もいたよ。その辺とか、ディレクターの松岡とかもいたよ。作家の小原さんも。全員のチケットを、それぞれの都合に合わせて、俺はだから金曜日から行ける、金、土で日曜日に帰るとかいろいろあんじゃん。それのチケットを全部一人一人のスケジュール合わせて取ってくれてんのよ。福山雅治の鶴の一声で。で、川島佳代なんか、チケットの手が結構ギリギリになったからっつって、福山さんの現場マネージャーが家まで届けに来てくれたって言うんだから。片野くんっていう当時の福山さんの現場マネージャーが川島んちまで行ってピンポンとして、加代さんチケットですって言って私に来たって言うんだからトップダウンだからしょうがないのよ、タレントからのトップダウンだからで行ったんだよ沖縄で。バナナボート乗ったことを覚えてて、あと本当その焼肉屋のことしか覚えてないんだけど、川島とこう話をすり合わせていくうちにいろいろ思い出して、俺と川島はもう福山さんとか春くんとか何日か前から言ってんだけど、おそらく想像するにだけど、金曜日の夜の遅い便で那覇に入ってんのよ確か。で、ホテルも取れなかったから、俺と若葉と川島は同じ部屋じゃなかったと思うけど、ウィークリーマンションを借りて、それもアミューズの手配で、ウィークリーマンションを借りて、そこに、泊まってた。泊まったのよ。ウィークリーマンションって言ったって別に一部で借りたわけじゃないよ。一部屋とか、二部屋とか何部屋か借りて、それで、泊まってたのよ。それで、なんか俺と川島夜遅く着いたから、なんかね、川島と話してたら、俺と川島二人でステーキ食いに二人で行ったのだけは覚えてんだよね、なんか。沖縄名物だからステーキ。それで、ホテル帰って、なんか翌朝がすげえ早かったから、もうその日は、加藤春彦プロデュースで、とにかく一日、どこの島だったか忘れたけど、無人島を借り切ってあって。借り切るってほどの大きさの無人島じゃないよ。浅瀬に毛が生えた程度の感じ。そんなに大きいところじゃないよ。そこで、とにかく一日マリンレジャーみたいなことをするってことになってた。から、朝早くて、なんか、福山さんが泊まってる、丘の上にあるホテルに、のロビー集合になって、そこに行ったのまで二人で思い出したのよ。
バブル弾けて
る、ね、弾けてるし、ですよ。ただ、宿泊費と飛行機代は俺ら出してるよ。そのマリンスポレジャーに関しては、金がどうだったか覚えてないけど、とにかくホテルロビーに来いって言われたから行ったわけ。集合時間ね、8時だかわかんない。結構早めよ。で、 ハルくんが手配してくれたレンタカーだか運転手さんがついてたと思う。多分それに乗り、2台かなんかでみんなで分乗しの、なんか、沖縄の多分なんかね、人気がない港みたいなところに連れてかれたんだけど、その途中で、ハルくんが、ちょっと車止めてっつって言って、ここのタコライスめちゃくちゃ美味しいから、ちょっとみんなで買ってこうよっつって言って、タコライス買ったのを覚えてんだ。で、その後に港から、なんか、そんな大きくない船、ヨットみたいのに乗って、プレジャーボートとかそんなのに乗って、まあ、5分とか10分の沖合の無人島に行き、そこに、ハルくんが手配してくれた、ハルくんの知り合いの人がテントを建ててくれてて、テントって言ったら別にキャンプするやつじゃないよ。あの、運動会みたいな屋根だけついてるテントみたいなの張ってくれてて、で、そこで、すべてハルくんが手配してくれた人たちによって、バナナボートに乗ったりとかしたっていうのが覚えてるんだ。で、川島と話しててもう一個思い出したのは、そこに、ジェットスキーが一台あって、それもハルくんが手配してくれてて。で、ハルくんが、運転して、川島を後ろに乗っけて、海の中を走ってたわけ。で、川島は、まあ、女の子ですから、キャーキャー言いますよね。そしたら、ハルくん、まあ、絶好調だったんでしょうね。調子に乗って、こう、結構、驚かす感じでやってたわけですよ。結構なんか危ない運転みたいな話で、したら川島海に落ちたんですね。うん。で、あのそれも川島と話して思い出すけど出したんですけど、結果川島そのせいで骨折したって、肋骨を折ったって。それが肋骨が折れてたことが後々分かった。川島その日テンションがすげえ低かったの、帰りとか なんか船から降りられないぐらい脇が痛いって言い出して。飯食ってても、その焼肉屋で飯食ってても、すげえノリが悪かったのよ。それを覚えてて。で、後日骨折したことが判明したんですけど、そのことを後日福山さんに話して、川島が話したら、福山さんが言ったのは、あんなに春彦くんが全て手配して、何もかもやってくれたのに、カイブさ、それさ、ちゃんとさ、診断書書いてもらってさ、春彦に慰謝料もらえないわって。俺でも多分ね、2泊3日で帰ってんだな、多分。その、だから、川島とステーキ食った夜があって、1日マリンスポーツやって、石垣牛の焼肉食った夜があって、多分ね、次の日、川島とか福山さんとか、多分若葉もそうだけど、チラ海行ってんだけど、チラ海水族館行ってんだけど、俺行った記憶ないから多分、結構朝早い便で帰ってんだよね。うん、何のために行ったんだろうね。ある種付き合いですよね。福山さんの接待ですよね。楽しんでる俺たちを見せるって接待。ほら、やっぱ来てよかったじゃん、みたいな。楽しかっただろうって。そんなこんなで、今週も早速行ってみましょうか。石川、ほんまはもう15分遅れるというメールが来ました。そしてブルーンの B サイドアライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに、B サイドユアライフ。
ということで、改めまして、構成作家やってます、石川きっと。いや、月曜日の仕事は西川の同じね、スーパーだった火曜日だったんですか。でもなんか収録とか入ってたんだよ、きっと。うん。でも日曜日の朝とかの便で帰ってくからな。だってもう、その3日、2泊3日の3日目に当たる仕事日の記憶全然ないから、多分結構早く帰ってんの。どっか行ったとかも全然ないし。まあまあ、そんなこんな。酒で飲んで飛んでるだけ。でも、その日も、その石垣牛の日も、いや、焼肉行った後どっかいたって記憶もないんだよね。結構だから朝早かったから寝たんじゃない、疲れてたし。珍しくない、俺に、俺の話としては。まあまあ、そんなこんなでですね、まあいろいろ今月は旅をしてるわけですよ。出張にかこつけて、名古屋出張にかこつけて、まあ一日しかね、こう遊んでないですけど、郡上八幡という曲の街に行ってみたり、石垣島行ったりとかしてるわけなんですけども、今週はですね、もうすでに富士急ハイランドに行ってきまして、お仕事で山梨ですね。それまあ肉ほどというかね、 ちょっと前言えないけど、撮影ロケですね、いわゆるロケの撮影なんですけど、まあちょっといろいろまだ言えないことも多いんで、ちょっと言葉濁しながら歯切れ悪くなっちゃうんですけど、その最近ですね、そのロケも一緒だったんですけど、西森さんっていう、まあ、映像の方のディレクター、まあ、今やってる仕事で関して言うと、まあ、プロデューサーに近いのかな、全体の統括みたいな感じをしつつ、ちょっと若手のディレクターに基本演出とか編集とかやらしてっけど、ちょっと後ろで見てますよみたいな感じのでやってる人なんですけど、西森さんっていう人、前三浦の時に話したのかな、まあ、香川の時だか忘れちゃったけど、俺まあここ半年ぐらい結構月1あるいは2ヶ月1回ぐらいでロケ行ったりとかしてる仕事なんですけど、最初にこう今年の年明けぐらいに会った時が、俺もロケだから台本上げてて、その日多分ほぼほぼ寝ないで行ってっから、もう今日現場着いたらとりあえずもう演出はディレクターに全部任して、そして今日俺もう黙ってよと、もう疲れてて意識も薄いしって思ったら、その西森さんっていう人が、俺は全然覚えてないんだけど、あ、石川さん久しぶりみたいな感じで来て、うわ誰だと思ってよくよく話聞いたら、西森さんの方から、石川さん覚えてないかもしれないけど、石川さんあれじゃないですか、 TM レボリューションの正月の武道館公演っていうので映像をやってた時期ないみたいなこと聞かれて、で ありますって言ったら、実はその映像のまとめ、他の映像も含めてまとめてやってたのが俺なんですよみたいな感じで言われて、で石川さんの作った映像超面白かったんですよみたいな感じでいい感じのこと言ってくれて、その日本当は俺働きたくなかったのに、石川さん頼みますよみたいな感じで言われてすげえテンション上げざるを得なかったっていう人で、まあ俺より年上全然、そうね、50代半ばぐらいの、もうちょっとサーファーっぽい感じのおっさんのサーファーっぽい感じ、あの前世紀の江口洋介さんぐらいの髪の長さロン毛つっても肩ぐらいのロン毛ぐらいで、でちょっと白髪も混じってて日焼けしててみたいな感じで、ノリはだから俺より10個ぐらい上だとしたら、ちょっと前の業界人みたいな感じの、なんつったらいいのかな、まあ嫌な意味じゃなくて、ノリがなんとかじゃんみたいな感じのノリの部分はある感じの人で、でまあまあ、そこから結構一緒に企画とかも考えたりとかしたりとかしつつ、いい感じで、まあそもそも西川チームの人とかって、なんだかのノリが合うんですよ俺は。なんかまあ類は友を呼ぶじゃないですけど、まあ、この番組なんかよく話すオンザラインの本田さんっていうね、イベント制作会社の人とかも同い年でノリ合うし、まあ、そういう人が多い中で、西森さんもそう、俺は覚えてなかったけど向こう覚えててくれて、結構ノリがあって、で西森さんって人はそういうノリの人だから、現場でも結構テンション高くて、で石川さんここさみたいので、こっちよりこうしないとかで、そしたら俺も、いやだったらこっちどうすか、あいいねみたいな感じで、こうなんつうテンション、ハイテンションで基本的に現場仕切ってくれる人で、で演者への説明とかも基本西森さんとかやってくれるから、俺も正直楽は楽なんで、西森さんとかやってると、でそういうなんかなんつうの、演者にちょっと言いにくいこととかも言ってくれたりするから、俺としてはすげえ一緒にやってて楽っちゃ楽でいいんですけど、その富士急ハイランドにロケ行ったっつうのは何かっつうと、富士急ハイランドっつったら何すか、まあもう関東近山梨周囲の人しか行かないのかな、富士急って。全国から来る富士急ハイランドっつったら、まあ富士山っすよね。ドドンパ、ジェットコースターが有名ですよね、うん、あだからあれか、ディズニーランドに対する富士急ハイランドっていうのは、もしかするとユニバに対する、長島スパーランド、ちょっと近畿と中部になっちゃうけど、でもそんな感じかな、うん、他の地域の方にイメージしていただくのは、とにかくジェットコースター絶叫推しですよね、富士急ハイランドって。でその中で富士急ハイランドもう一個名物あるのが、お化け屋敷、戦慄迷宮っていうお化け屋敷ありまして、そのお化け屋敷のロケだったんですよ。知ってます戦慄迷宮、 あ、まあお化け屋敷のロケってこの仕事してると俺も何度か行ったことあるけど、戦慄迷宮とんでもねえのが、スタートしてからゴールするまで40分かかるんだって頭おかしくなるよ40分もなんだっけな、700m700m あんだってさで、そのロケだったんですよ。で、まあ朝、まあ8時半集合でロケ車乗って演者と一緒に俺ら行ったんですけど、西森さんとか別の車で来るっつって言ってて、で現地にどんぐらい着いたかな、8時半集合で9時出発して、でも道過ぎてたから11時前には着いたかな。そしたらまだ先に着いたはずの西森さん来てなくて、でなんかちょっとアクシデントがあって遅れるみたいな感じだったんですけど、で、まあ、12時からロケ開始、11時半ぐらいにはそれでも西森さん来たんです。あ、またパソコンになりましたね。なんか西森さんいつもと違ってすっげーテンション低いな。で、なんか西森さん元気ねえなと思ったら思ってて、そしてなんかロケ始まってもなんかまあロケの携帯もあるんですけど、普段だったら西森さんだったらモニターで映像チェックして、あ、これいいねみたいな感じで盛り上げるのに、なんかあんまモニターチェックするのも遠巻きに見たりとかしてて、あ、今日なんかすげえテンション低いなみたいな感じで思って、でなんか現場も結局なんかその若手のディレクターの人に任せるでもなく、なんとなく俺が全体仕切るみたいな、じゃあ参ります5秒前みたいなカウントを入れたりとかしつつ、こうやってカメラワークで撮ってくださいみたいなのとか指示したりとかしつつ、今日なんか一番調子悪いなみたいな感じで思ってて、でまあ詳しく内容言えないんですけど、いろいろな乗り物撮影して最後にその戦慄迷宮っていうロケだったんですよ。でお化け屋敷だからあんまり人数4人あそこなんだっけね、4人1組かなんかだよ確か、うん、4人1組かなんか、まあ詳しくは自分で調べて、だからまあ俺とカメラ2台あともう1人スタッフ、あ、結局だからマスコミが特別に5人で入れてもらったのかな、だけどまあ別に言えばみんな入れるみたいな感じではあったんだけど、とりあえずその5人でその演者1人を囲んでっていうか歩いてるところを撮影してみたいな感じで、行ったんですよ。で西森さんが全然ロケ加わってないんですよ。で映像もなんかチェックしないし、どうしたのかなと思って、西森さん今日なんかテンション低くないですかみたいな感じでロケ終わってから聞いたら、鹿さんさ俺お化け屋敷怖いんだよって50代半ばとかのベテランの人がで最後ちょっと演者のと乗りとテンション次第では藤山乗ってるとこも撮ろうみたいな感じで、結局それはできなかったんだけど、でえあれですか、えもしかして、え今日ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとロケをしちゃって藤山とか撮影できなくてみたいな話したら、西森さんがいやしかさ俺藤山もダメなんだよってお前来んなよロケっていう、最初から50代も仲間になってお化け屋敷怖え、なんだよそれ
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス、会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
世界海外に向けて配信進中、石川
おまブルンの
B サイドライブ。
本間さんという人間にしては絶妙なタイミングで来ましたね。
いや知らない
です。CM に入った途端スタジオに到着され、
あ本当ですか、
ま、もちろん一部 の, あの CM に入った途端に
何のあの
打ち合わせもしてないのに、
ね、アイコンタクトもなかったですけど、
はいはいはい、いや、うん、実は久しぶりですよね本間さん会うのね。
あーえ
B サイは久しぶりじゃないですか。
かもしれない。ちょっと今イヤホンつけます。
B サイ1ヶ月ぶりぐらいですよね、本間さん。
ああでも場合じゃあの場合によってはっていうか実際そうかもしれないです。
いやそうなんですけど。本間さんには、はい、まあ仮にですよ。1ヶ月間 B サイ出てないとして、はい、したとしても。石川さん、本間さんではこの1ヶ月間非常にお世話になってますよね。
ああ遠隔でね石川さんと実際会うのはでも本当、まあ、1ヶ月か下手したら 3,4 週ぶりかもしれない。
本間さんはいや、まあ、日本放送ね大倉くんと高橋くんっていう番組あるじゃないですか、うん、オーラディムサタデースペシャル、まあ、まあ完全に大倉くんとね、うん、高橋優くんが一緒にやってる番組、ここ、うん1ヶ月あるいは2ヶ月近くの大倉くんと高橋くんは、うんはい、もはや大倉くんと高橋くんと本間くんって言っても
過言過言
過言ではないんですよ。
過言しますっていうかあの、はい、怒られますそれぞれのファンの方あとラジオリスナー全員が怒られます。
なぜかというとあの大倉くんと高橋くんが最近こう、はい、番組の中6月入ってくらいかな、うん、あのノリであのノリっていうか話の中で、はい、歌本懐かしいよねみたいな話になったんですよ。
いわゆるあの楽譜とかタブ譜がコード譜が載ってる
なんつったんですかね。そのあれ毎月出てましたよね。
今あれで今もあんのかな、なんかあれですよね、あのヒット曲と歌詞とあとそのコードと
コードが載ってるみたいのでそれであそうですね、で最新のヒット曲との、うん、が関東の方にやって、うん、でちょっと前のヒット曲が真ん中ぐらいでやって、うん、で後半にフォークソングがあるみたい
なんかまあ
定番のフォークソングみたいのがある
キャンプファイヤーで歌ってくださいみたいな、
はいはいはい、みたいのが懐かしいよねみたいな話から、うん、なんかスタジオの中に日本放送であったアコギを入れるようにしたんですよ、うん、アコギとあと歌本買って、うん、したら
歌本は買ったんですね。
歌本は買ったんです、うん、メルカリで買ったっつってました
いやブックオフとかてか今も出てるんじゃない
今もどうやら
下手したら毎月じゃないかもしれない。
ゆうくん曰く楽器屋に行くとレジのそばで売ってたりするっつって言ってて、
で新品で買いなさいも
ん。いや違うんですよ、古いやつがいいじゃないですか。2人の青春時代の、まあ、30代半ばの2人の青春時代の
それが意味があるみ
たいな。そうそうそうそうそう、うん、でそれからちょっとアコギ1本見つけてきて置いといたらゆうくんが弾いてくれたりとかしてきたんで、うん、どうせだったら、うん、エレキ欲しいよねみたいな話から手配できねえかでも予算はないみたいな、まだ無茶な状況ですよ
まあ放送業界、
はい、
特にラジオ、
はい、
常にそうですこんなことがやりたい、
はい、
ちなみに予算はない
ないで、まあレーティングの企画にもなったね、結局それがだったから、うん、そこでゆうくんがヒデギターですよね、いわゆるイエローハートですか、
いわゆるモッキンバードといわれる形の
ギター、ね、のが、ね、ベースがイエローで、うん、ハートが赤のハートが散りばめてあるっていうやつを、うん、がに憧れてたっていう話から、うん、ディレクターの金子と俺の中で、うん、こうなったらレーティングだし、うん、スタジオにヒデギター入れてよねっていう話になったんですが、
まあ、確かによ本人絶対喜ぶし、
はいはい、お金がないと、
うん、まあ普通だったら、
はいはい、
まあ、テレビとかだったら、
はい、
よしこのタイミングこの話の流れ、
はいはい、
買っちゃおう、
はいはい、なりますよ、うん、でお金がない買える状況じゃないっていう中で、うん、まず一つ目の手を打ったのは、うん、リスナーに提供呼びかけ
まさかの
ヒデギターを持ってる人はいねえか
と呼びかけ、最後の最後でしょ
で、二つ目は、うん、本間ちゃんに電話
まあとある日かかってきましたね
で、ほんま、うん、ヒデギターなんとかなんねえかと言ったら、さすがブローカーですよね、ギターブローカーのほんまさん
そんなつもりはないですけど、
知り合いの知り合い2人、うん、間知り合いで挟んだら手配できると思います
まあ変な話、はい、大人気モデルだし、
はいはい、
あとはそのおそらく、
はい、
アーティストの、
はい、
モデルのギターの中でも相当売れた人気機種だと思うんで、
はいはい、
持ってる人は多いはずなん
だ、
はい、
なるほど、う
ん、だからなんとかあと、どっかで見たな、誰かが持ってるとかいう話を聞いたなっていうのは、はい、なんかふと浮かんだんで、
はいはいはい、うん、いやそれで、本間さんがなんとヒデギターを手配してくれまして、うん、リスナーからも1本、うん、ゾウさんタイプのヒデギターが、
いわゆる アンプ内蔵型です、ね、
アンプ内蔵型のギターのヒデギターが手配され、うん、まあ大倉くんというくんがその日はもうギター弾きまくるみたいな感じの日があったんですけども、うん、そっからもう、うん、本間さんの俺と金子の中での呼び名が決まりました、本間楽器
池部楽器でもなく黒沢楽器下倉楽器でもなく
千葉のでもなく本間楽器あいつで言えば楽器が出てくる
とB サイドは
なんでそんなことになっちゃった